唯一の神、全能の父、天と地とすべての見えるものと見えないものとの作り主に栄光がとこしえにありますように。世々の先に道から生まれ、私たちのために苦しみを受け、十字架にかかり死んでよみがえり、再び来られる主イエス・キリストに栄光がとこしえにありますように。道地と御子から出て命をお与えくださる御霊の神に栄光がとこしえにありますように。憐れみ深い全能の神よ、御民がまことと賛美の礼拝を捧げられるのはただあなたの恵みによります。どうかこの世において忠実に主に仕え、ひたすら主の約束を望み、ついに御前に至ることができますように、主イエス・キリストによってお願いいたします。アーメン。神はこれらすべての言葉を告げられた。私は主あなたの神、あなたをエジプトの国、奴隷の家から導き出した神である。あなたには私を置いて他に神があってはならない。あなたはいかなる像も作ってはならない。あなたの神主の名をみだりに唱えてはならない。安息日を心に留め、これを聖別せよ。あなたの父母を敬え。殺してはならない、姦淫してはならない、盗んではならない、隣人に関して偽証してはならない、隣人の家を欲してはならない。主イエスは言われた。心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くして、あなたの神である主を愛しなさい。隣人を自分のように愛しなさい。律法全体と預言者とはこの二つの掟に基づいている。心から罪を懺悔し共に祈ります。私たちの主イエス・キリストの父、すべてのものの作り主、よろずの人の裁き主である全能の神様、私たちは思いと言葉と行いとによって罪を犯し、幾度となくあなたに背き、御心に沿わないでいることを懺悔いたします。私たちは深く悔い、心から罪を嘆き、その重荷に耐えないでいます。慈しみ深い天の父よ、私たちを憐れんでください。御子主イエス・キリストによって過去のすべての罪を許し、聖霊の御力によって常に御心を行い、皆の栄光を表すものにしてください。主イエス・キリストの御名によって、アーメン。神様への感謝の捧げ物、献金をいたします。神の憐れみによってあなた方に進めます。自分の体を神に喜ばれる聖なる生ける生贄として捧げなさい。アーメン。
全能の父よ、主イエス・キリストのゆえに皆を賛美し感謝いたします。どうか私たちに聖霊をお与えください。御霊によって私たちの心を清め、今お捧げする供え物を聖別し、また私たち自身を完全な供え物として主に捧げることをお許しください。主イエス・キリストの御名によってお願いいたします。アーメン。
Thank you. 一信条を唱え共に信仰を告白します。私は天地の造り主、全能の父である神を信じます。私はその一人子、私たちの主イエス・キリストを信じます。主は聖霊によって宿り、乙女マリアから生まれ、ポンテオ・ピラトのもとで苦しみを受け、十字架につけられ、死んで葬られ、黄泉に下り、三日目に死人の地からよみがえり、天に昇られました。そして全能の父である神の右に座しておられます。そこから来られて、生きている者と死んでいる者とを裁かれます。私は聖霊を信じます。聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、永遠の命を信じます。アーメン。主よ、あなたは聖なる宮におられます。天の御座におられ、すべての人の子らを見ておられます。あなたの御心は暴虐を行うこの者を憎まれます。あなたは正しく正義を愛される方、すぐな心の人はいつもあなたの御顔を仰ぎ見ます。そこに人が人となる喜びがあるからです。今日もあなたを喜び、あなたにより頼む者たちを顧みてください。あなたの御顔の光を愛する者たちを、あなたの教えと知恵とで満たしてくださいますように。自分の罪に気づき、悲しみの中にあるものを癒し、平安をお与えくださいますように。神様、暑い8月の終わりを迎えようとしております。教会一人一人が守られ導かれてきたことを感謝いたします。何よりもあなたの御言葉に生かされていることを感謝いたします。新しく始まる9月にも、一層御子にある命の道を愛し求めて生きられますようお支えください。このように私たちの魂を生き返らせ、私たちの魂を満たすものはありませんでした。あなたの御子がなされた御業が私たちを捉えています。どうか私たちもあなたの愛、キリストの十字架を土台に、隣人を愛し、兄弟を愛し、常にあなたの御顔の光を示して生きるものとしてください。誰一人自分のために生きるものはなく、私たちのうちにあるキリストを生きるものとしてください。それこそ主イエスを知り、あなたを知るものとなった私たちの喜びです。どうかますます愛が冷えているこの世にあって、しかしあなたのものに飢え渇いている者たちが、あなたにある泉と霊の糧を見つけることができますように、キリストに連なる者たちをお持ちください。今週も教会に連なるすべての兄弟姉妹たちが、あなたへの信仰ゆえに平安の中で過ごすことができますように。高齢で体を弱くしている兄弟姉妹たちが、この厳しい暑さの中守られますように、闘病の中にいる人たちを顧みてください。試練の中にある者たちに知恵を与え、あなたへの信仰を揺るがないものとしてくださいますように。私たちの心の中にありますこれらの祈りと願いとを込めて、共に主の祈りを祈ることをお許しください。天におられる私たちの父よ、皆が聖とされますように、御国が来ますように、御心が天に行われる通り地にも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの罪をお許しください。私たちも人を許します。私たちを誘惑に陥らせず、悪からお救いください。 国と力と栄光は永遠にあなたのものです。アーメン。
聖書を朗読いたします。使徒言行録第5章27節から42節です。新約聖書の222ページです。使徒言行録第5章27節。彼らが使徒たちを引いてきて最高法院の中に立たせると、大祭司が尋問した。あの名によって教えてはならないと厳しく命じておいたではないか。それなのにお前たちはエルサレム中に自分の教えを広め、あの男の血を流した責任を我々に負わせようとしている。ペテロと他の人たちは答えた。人間に従うよりも神に従わなくてはなりません。私たちの先祖の神はあなた方が木につけて殺したイエスを復活させられました。神はイスラエルを悔い改めさせ、その罪を許すためにこの方を導き手とし、救い主としてご自分の右に挙げられました。私たちはこの事実の証人であり、また神がご自身に従う人々にお与えになった聖霊もこのことを証ししておられます。これを聞いた者たちは激しく怒り、人たちを殺そうと考えた。ところが民衆全体から尊敬されている律法の教師でファリサイ派に属するガマリエルという人が議場に立って、人たちをしばらく外に出すように命じ、それから議員たちにこう言った。イスラエルの人たち、あの者たちの取り扱いは慎重にしなさい。以前にもテウダが自分を何か偉い者のように言って立ち上がり、その数400人ぐらいの男が彼に従ったことがあった。彼は殺され、従っていた者は皆散らされて跡形もなくなった。その後、住民登録の時、ガリラヤのユダが立ち上がり民衆を率いて反乱を起こしたが、彼も滅び、付き従った者も皆散り散りにさせられた。そこで今申し上げたい。あの者たちから手を引きなさい。放っておくがよい。あの計画や行動が人間から出たものなら自滅するだろうし、神から出たものであれば彼らを滅ぼすことはできない。もしかしたら諸君は神に逆らうものとなるかもしれないのだ。一同はこの意見に従い、人たちを呼び入れて鞭で打ち、イエスの名によって話してはならないと命じた上釈放した。それで人たちはイエスの名のために恥ずかしめを受けるほどのものにされたことを喜び、最高法院から出て行き、毎日神殿の境内や家で絶えず教え、メシアイエスについて福音を告げ知らせていた。
人たちはエルサレムの人々にイエス・キリストのことを明かし、福音宣教を続けていました。彼らの働きを通して大勢の人々が主イエスを信じ、教会に加えられていたのです。そのような中で、かつてイエスを捕らえローマに引き渡し十字架へと追いやった大祭司とその仲間たち、自分たちが排除したイエスの弟子たちのもとに人々が集まっているのを見て妬みに燃えていたのです。彼らは使徒たちを捕らえ牢に監禁しました。最高法院で彼らを裁き処罰しようと企てていたのです。しかしその夜、天使が現れ使徒たちを牢の外へと連れ出し、神殿に行ってこの命の言葉を人々に語りなさいと命じたのです。 彼らは言われた通り神殿へと赴き、福音を語り続けていた。その一方、大祭司らは人たちを引き出すために下役を牢に送ったのです。ところが人たちの姿がない。しかし牢にはしっかりと鍵がかかり、番兵たちも見張っていました。彼らはこの不思議なありさまを知らされ、一体どうなることかと当惑する中、あなた方が牢に入れた者たちが神殿で教えていますと知らされると、またも人たちを捕らえ最高法院へと引き立ててきたのです。そして今日、大祭司があの名によって教えてはならないと厳しく命じておいたではないか。それなのにお前たちはエルサレム中に自分の教えを広め、あの男の血を流した責任を我々に負わせようとしていると問い詰めるのです。しかし人たちは全く動揺することなく、あなた方に人に従うよりも神に従わなくてはなりませんと答え、さらに自分たちにはイエスを殺した責任はないと主張する彼らに、あなた方がイエスを木につけて殺しました、そのイエスを神はよみがえらせたのです。神はイスラエルを悔い改めさせ、その罪を許すためにこの方を救い主とされ、ご自分の右に挙げられました。私たちはこの事実の証人ですと、真実をまっすぐに語ったのです。しかし、大祭司らは自分たちが成した悪事を全く認めようとしない。それどころか、かえって怒り狂い、イエスのことを殺したように、この使徒たちのことも殺そうと考えたのです。ところがガマリエルという律法の教師が立ち上がり、人たちを外に出すように命じた上、イスラエルの皆さん、あの者たちの取り扱いは慎重にしなさいと語り始めました。続けて彼は以前にも自分が何か偉いものであるかのように立ち上がり、反乱を起こした者たちは皆散らされ、跡形もなくなり滅びました。そこで今申し上げたい。あの者たちから手を引きなさい。放っておくがよい。彼らの計画や行動が人から出たものなら自滅する。しかし神から出たものであれば彼らを滅ぼすことはできない。もしかしたらあなた方が神に逆らうものとなるかもしれないと語ったのです。今最高法院にいる誰もが人たちに手を下そうと殺意に燃えている中、このガマリエルだけが冷静に人たちのことを分別し、この事態に対処しようと努めていました。他の人々のように彼らは死刑に値すると決めつけない。人たちのことを素直に見ようとしているのです。その彼が前例として挙げたのは、自分を偉いものだと主張し、民衆を率いて反乱を起こした人たちのことです。彼らは人の上に立とうとする者たち、すなわち高ぶっていた人たちです。人の高ぶりは神様が忌み嫌われるものです。神から出たものではありません。人から出たものです。そうした人の高ぶりへの計画、行動、人から出たものはすべて頓挫し、事実その人たちは皆滅びてしまったのです。その一方、天地の作り主、この世界のすべてをご支配されている神から出るもの、神の御心、神のご計画は決して滅ぼすことはできません。ガマリエルがあの人たちが人から出たものなら滅びる、神から出たものなら滅ぼすことはできないと語った言葉は揺るぎない真理、真実です。さらに彼は、もし彼らが神から出たものならあなた方は神に逆らうものとなってしまう、だから手を引きなさい、放っておきなさいと忠告までしてくださったのです。 ところが、それを聞いても指導者たちは人たちから完全に手を引こう、放っておこうとはしませんでした。一応殺害は取りやめて釈放はするものの、それでは気が済まない。彼らは人たちを鞭で打った上に、またもイエスの名によって語ってはならないと命じるのです。神のしもべたちに手を下し、なお彼らの働きを妨げようとするのです。優れた教師からの忠告、真理真実の言葉に素直に聞き従うよりも、自らの怒り妬みに従って自分の気が済むようにと振る舞っていたのです。その彼らの中には、もしかしたらあの人たちが神から出たもので、私は神に逆らうもの、神に敵対する側かもしれないと顧みる人も、神への恐れを抱いて手を止める人もいませんでした。しかも今彼らは妬み、怒り、殺意などの悪しき心の思いで満ちている。また不当な逮捕や脅しや暴力など数々の悪しき技をも行っているのです。自分の内側にも、また外側にも、明らかに神から出たものではなく人から出たものが溢れ出ているのです。しかしそれでも、私の行い振る舞いは神から出たものではない、私は人から出たものだと気づき胸を打つ人はいませんでした。ガマリエルが語った通り、人から出たものはやがて滅びてしまうのです。この後も彼らが罪深い自分自身に従うまま、神の前に自らを悔い改めて神に立ち返ることがなければ、彼らも滅びてしまうのです。それこそ誠に恐ろしいことです。その一方、人たちは鞭打たれていました。殺意を持った人々から打たれたのです。どれほど激しいものだったのか、どれほどの痛みを耐えなければならなかったのか、想像もできません。皆さん、人はこれだけのことをやられたら人にやり返したいという思いが湧き上がってくる。指導者たちへの怒り、恨みを抱くことが当たり前ではありませんか。しかしその中で人たちは喜んでいたのです。怒り妬み恨みではなく、喜びで満ち溢れているのです。その姿は、いくら不当な逮捕や非難を受けても、その身に暴力さえ受けても、指導者たちのように人から出る悪しき心を全く抱いていない様子です。自らの気が済むようにやり返そうと振る舞うことなど一切ないのです。この人たちは神に従って人々にキリストの福音を語り続け、また指導者たちにはひるむことなく、あなた方がイエスを十字架につけたと真実を伝えたために、イエスキリストのために恥ずかしめを受けたことを大いに喜んでいたのです。さらに人たちは釈放された後もなお、人々からの迫害、命の危険さえあるこのエルサレムで毎日神殿や家々に赴き、人々のためにイエスキリストを明かし、福音を述べ伝えていきます。かつては主イエスが指導者に捕らえられた時、自分たちも捕らえられることを恐れて主を見捨てて一人残らず逃げてしまった人たちです。しかし今や自分の体、自分の命以上に主が十字架をもってお与えくださった福音、命の言葉を愛し、自分たちのために愛の技を成してくださった主を愛して歩んでいきます。最後の最後まで 悪しき人々の声に聞き従うのではなく、神様、主イエスに従ってまっすぐに歩んでいくのです。これらの心は主が十字架を通して彼らに授けてくださった尊いものです。この人たちこそ人から出たものではなく、神から、キリストから出た者たちです。人から出たものと神から出たものがあります。人から出たものは今日の指導者たちに見られる高ぶり、怒り、妬みなどの悪しき心です。それは神に喜ばれるものではありません。一方、神から出たものは人たちに見られる神に従順で真実を愛し喜ぶ心、まっすぐに生きる心です。では今の私たちからは、人から出たものか神から出たものか、日々どちらのものが現れているのでしょうか。指導者たちは正しい忠告を受けてもなお神様を恐れず、悪しき心のままに振る舞う、自らを顧みることも悔い改めることもありませんでした。しかし私たちは神を恐れて、神の前に私からはどちらのものが出ているのか、私からは何が現れているのかと顧みていきたい。そしてもし人からのものが現れているなら、神の前に真実に悔い改めていく、その素直な心を保っていきたいと思います。主イエスキリストはご自分の使徒たちに、ご自分のものを、神からのものを豊かに注ぎ授けてくださいました。それは迫害が、大きな困難がある中でも、人から何かやられてもやり返さず、恨みを抱かない、真実を愛し喜び、神に従ってまっすぐに生きる、そうした揺るぎのないものです。決して滅びることのないものです。私たちも神、キリストから出たものを愛し、神からのものが私にも豊かに授けられるようにと願い求めていきたいと思います。お祈りをいたします。天の父なる神様、人から出たものは滅びる、あなたから出たものは決して滅びない、この真理を忘れずに歩むことができますように、私たちに御子を与えられたあなたの御心、人があなたからのものによって、御子からのものによって生きるようにと、その御心が絶えず注がれていることを思います。どうか私たち一人一人があなたのものを慕い求めるとき、豊かに与えてくださいますように。この祈りを主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。
ただいまから聖餐を祝います。すでに洗礼を受け信仰告白をなさっておられる方はどなたでも聖餐に預かることができます。中央通路を通って前をお進みください。まだ洗礼を受けておられない方々はその時までお待ちいただきたいと思います。私たちが神を賛美する賛美の杯はキリストの血に預かることではないか。私たちが裂くパンはキリストの体に預かることではないか。パンは一つだから私たちは大勢でも一つの体です。皆が一つのパンを分けて食べるからです。主は皆さんと共に、
またあなたと共に。
心を神に捧げましょう。
主に心を捧げます。
主なる神に感謝しましょう。
感謝と賛美は私たちの務めです。
すべての聖なるものの源である父よ、私たちは御子の模範に倣いその見定めに従ってこの聖餐を祝います。どうか御言葉と聖霊により主の賜物であるこのパンとブドウ酒を祝福し聖としてください。これらを通して私たちを御子の尊い体と血に預からせてください。主イエスキリストの御名によって、アーメン。私があなた方に伝えたことは私自身主から受けたものです。すなわち主イエスは引き渡される夜パンを取り感謝の祈りを捧げてそれを裂き、これはあなた方のための私の体である、私の記念としてこのように行いなさいと言われました。また食事の後で杯も同じようにして、この杯は私の血によって建てられる新しい契約である、飲むたびに私の記念としてこのように行いなさいと言われました。だからあなた方はこのパンを食べこの杯を飲むごとに主が来られる時まで主の死を告げ知らせるのです。一緒に食事の席に着いた時、イエスはパンを取り賛美の祈りを唱えパンを裂いてお渡しになった。すると二人の目が開け、イエスだと分かったがその姿は見えなくなった。世の罪を除く神の子羊、
私たちを憐れんでください。
世の罪のを除く神の子羊、 感謝いたします。全能の父なる神様、深い慈しみを持って一同を招き、主の聖餐に預からせてくださいましたことを感謝いたします。あなたはこれにより、私たちがキリストの体の枝であり御国の世継ぎであることをいよいよ明らかにしてくださいました。天の父よ、私たちは御子によって心も体も生きた供え物として捧げます。どうか聖霊の助けによって御旨を行うものとならせてください。主イエスキリストの御名によってアーメン。主の平安が皆さんと共にありますように。どうぞ周りの方と平安のご挨拶をなさってください。それでは今日初めて品川教会の礼拝にご参加になられました方々をご紹介したいと思います。恐れ入ります。今日初めての方、お立ちいただけますでしょうか。はい、よくおいでくださいました。はい、よくおいでくださいました。よくおいでください。それでは報告をいたします。この報告後には楠木日高さんと遥香さんの ご家庭に与えられた命を祝福する時を持ちたいと思います。今日の報告は以上です。それでは祝福式を始めたいと思います。私を、はい、じゃあお祈りをいたします。天の父なる神様、あなたは天地の作り主、私たち一人一人を形作ってくださった主です。楠木さんご一家に与えられたこの命もあなたの御手によって生まれたものです。この幼子がいつまでもすぐな心であなたに目を向け、あなたからの知恵を得て生きることができますように。与えられた名の通り、その志が清く御前に良いとされるものとなりますように。人は計画を立て志を持ちますが、あなたの御心だけが実現されます。どうかあなたがなさるすべてのご支配を見て、あなたの御心に聞き従い、あなたの御心に心を一つにして生きることができますように、その信仰が授けられますように。それゆえに平安と安らぎがいつも伴われますように。何よりもあらゆる時にあなたへのその信仰を受け継がせることができるように、そのご両親に知恵と分別を、またあなたへの恐れをお与えくださいますように。この幼い命もあなたを恐れるものとして成長しますように。あなたがくださった賜物を生かし、あなたからいただいた命を誇りとし賛美して生きるものとなりますように。私たちの主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。はい、楠木日高さん、遥香さん、しのちゃんです。 たに平和があるように、父が私をお使わしになったように、私もあなた方を使わす。どうか平和の神ご自身があなた方を全く聖なるものとしてくださいますように、またあなた方の霊も魂も体も何一つ欠けたところのないものとして守り、私たちの主イエス・キリストの来られる時、火の打ちところのないものとしてくださいますように、主イエス・キリストの恵みと神の愛と聖霊の交わりとがあなた方一同と共に常にありますように。アーメン。